第2話。それは1930年代のドイツで始まった。政治とメディアの危険な関係。
初めての番組収録がやってきた。オンエアするラジオ番組の収録は今回が初めての経験。ドキドキしちゃう。台本はきちんと準備してきた。でも噛むかもしれない。どうしよう。そう思うとますます心臓がドキドキしちゃう。おはようございます。スタジオに入るとミキサー宅の前にはすでにヤンさんと教授がスタンバイしていた。第1回のタイトルが印刷された Q シートと構成台本をチェック。
それでは本番いきましょうか。
もう本番？そんな。
マイク入ります。マイクオン。
ヤンさんがミキサー宅にずらりと並んだマイクの音量を調節するレバーを静かにアップスライドさせながら何に向かって手を差し出すような仕草でキューを送った。本番が始まった。今日から始まる新番組、何の連続ラジオ講座、メディアって何？の時間がやってきました。私はこの番組のキャスターを務めるハワイ生まれで日本育ちの何です。どうぞよろしく。今の若者にとって、メディアはそれなしでは生きていけない生活の必需品だよね。メディアといえば、テレビ、インターネット、携帯電話といろいろあるけれど、便利だからといって、普段は漠然と使っていることが多いと思うの。そこでこの番組ではそんなメディアについて、メディアはどんな働きをしているのか、マスメディアの影響力って何なのかといった問題について深く考えていきたいと思っています。皆さん聞いてね。さて第1回目の今日は、それは1930年代のドイツで始まった政治とメディアの危険な関係というテーマでお送りします。今日の番組のコメンテーター、教授をご紹介します。さて、教授。1930年代ってどんな時代だったんですか？そして、それがメディアとどう関係しているの？何たちが生まれる半世紀以上の前の時代のことだから、まずその辺からお話をお願いしますね。
1930年代の話をする前に、近代のメディアの歴史について少しまとめておこうね。新聞や書籍は、グーテンベルクが15世紀に最初に発明した印刷技術に支えられてきたわけだけど、19世紀後半から20世紀に入ると電気を使った新しいメディアが登場してきたんだ。音声メディアでは電話、蓄音機とレコード、ラジオなどが実用化された。また映像メディアではスクリーン型の映画が普及していった。それは活字とは違って感覚を直接刺激する感覚系メディアのデビューだった。その中で最も早く登場したのはラジオだった。1900年にフェッセンデンによって発明されたラジオは、当初は無線通信機として利用されていた。それが音楽やニュースを聞く受信専用になったのは1920年代だった。日本では1925年に東京放送局が開局されたんだ。
それって今の NHK だよね。
そうだよ。映画もラジオと並行して発展していった。19世紀末にフランスのリュミエール兄弟によって発明されたスクリーン型の映画は、1910年代に入るとアメリカ西海岸のハリウッドに映画制作会社が集まるようになり、映画産業を生み出していった。こうして次にやってきた30年代には、ラジオや映画のような感覚系メディアが社会に大きな影響を与えるまでに成長を遂げたんだ。
今の時代に当てはめてみると、当時の映画やラジオはちょうど現代のテレビくらいのパワーがあったわけね。
そう、その通り。そしてこの感覚的メディアを政治に利用しようと考えた政党がドイツに現れたんだ。そう、 ヒトラー率いるナチス党だよ。1930年代は世界が経済不況にあえいでいた時代だったんだ。ニューヨークのウォール街で起こった株の大暴落をきっかけに経済恐慌に陥って、アメリカだけでなくドイツでも日本でも世界中が不況のどん底でもがいていた。
経済恐慌？それならハイスクールで習ったよ。リーマンショックみたいなものね。
今で言えばそうだね。そのような混乱の中でナチスは社会主義でも自由主義でもない国家社会主義を掲げて政権獲得に向けた闘争を進めていった。そしてその闘争のための最大の武器がプロパガンダ、つまりメディアによる大衆操作だったんだ。ヒトラーは自分が書いた我が闘争という本の中でこう言っている。真実であれ嘘であれ、いかなる強固な観念もプロパガンダによって新しい観念に取り替えることができる。人々の心理を読み、何度も繰り返すことで四角形を円だと証明することも不可能ではない。そもそも四角形とか円とかいうのはただの言葉に過ぎない。だから言葉によってそれに偽りの衣を着せてしまうこともできる。ヒトラーは感覚系メディアをこうして徹底的に利用して1933年に政権を取った。そして政権を取ってからはさらにラジオや映画を徹底的に活用した。まずナチスの放送だけしか受信できない国民ラジオというラジオを大量に製造して、レストランや工場など人々の集まる場所に配備したんだ。さらに国内だけじゃなく国際的な場面にも利用した。周辺の国に住むドイツ系の市民に向けてナチスのドイツがどんなに素晴らしいかを宣伝するドイツ語放送を行った。映画の利用を積極的に進めたのはゲッピルスという宣伝大臣だった。